はい、それではよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通しての山崎亮さんのご感想をお願いします。
そうですね、はい、テーマが、見えることとか見えないことを扱ってたということで、うん、いわゆる、見える建築をどーんとこう提案してくるというものよりは、
はい、
それ以外の見えない関係性だったりとか、
うん、
あるいはある時に見えるようになってある時に見えなくなるような提案だったりとか、
はい、
なんか普段のその建築の設計コンペで出てくるようなものよりは少し奥が深いというか、うん、いろんなこう様相を持った提案が多かったなっていう気がしますね。
はい。はい。それでは山崎亮さんの賞を発表していきたいと思うんですけれども、
はい、
はい。まず、金賞が、1083番の、雨に消える教会。
はい。
はい。
これは、今、少々お話しした通り、ある時にこう見えることになって、ある時には見えなくなるようなものっていうのが、いくつかあったんですけど、
はい、
で、特に雨関係は多かったですね。どっかでまとめてそういうことをやっていたのかな。雨によって、顕在化するようなものと、普段見えなくなったり、見えるようになったりするものっていうのが、提案としてはいくつかあって、その中で一番シンプルなんだけれども可能性があるなというふうに思ったのがその雨に見える教会というものでしたね。
はい。
で、割とその細かいところで室内の壁だけは少ない雨の量でも消えるようになっていて、で、外部空間との境界の部分はかなり大量に降らないと消えないようになっていると、で、大量に降った時っていうのは外から人がね、家の中覗き込んでることってあんまりないだろうから、
はい、
雨がすごいたくさん降った時っていうのは、外側の境界が消えて外が見えるようになっても、あんまり覗かれないんじゃないかなっていうことも含めて、室内の境界が消える時と、それから、屋外との境界が消える時と、少しこう考慮しているっていうのも面白いし、すりガラスを内側に入れて、ね、
はい、
水が通るだけでこれが消えていくっていうシンプルな、解決策も、面白いなというふうに思いましたね。
はい。
で、ただ、実際には、そこを水が通るということになると、やっぱり、どういうふうにそこを、清掃していくのかとかですね、現実にはそこになんか苔みたいなものがついていったり、黒ずんでいったりすることが多いだろうと思うから、
はい。
実際にこれを使っていこうと思えば、またいくつも乗り越えなきゃいけない課題がたくさんあるだろうと思いますけれども、まず、ファーストステップとしては、可能性があって面白いと思いました。
はい。
で、あとは、室内のあの壁が消える必然性みたいなやつがね、もう少し、ベッドルームと、例えばキッチンの間の壁が消えることの意味は何なのかとか、しかも少量の雨でそれが消えることの意味は何なのか、なんていうこととか、も含めて、各居室空間の壁が消えて、双方の見通しが良くなることの意味が、それぞれの壁で隔てられた、居室ごとの関係性によってちょっとずつこう変わって、いたりとか、そこが視覚的に一体化になることで何ができそうになるのかっていうその行為についての可能性ももう少し示されると、ひょっとしたらその壁の消えるタイミングがもうちょっと細かく、ずらして設定してあってもよかったのかもしれないなということは感じましたね。
はい、
はい
はいはい、じゃあこの山崎さんの今お話ししてた可能性という言葉なんですけども、この現実に存在するものとしての可能性ということですかね。
そうですね。なんだろうな。ベッドルームとキッチンとがの間にある境界線が消えて、で、相互にこう、見えるようになって、なるっていうのが、少し雨が降った時にそうなることっていうのは、どんな意味があるのかなっていうことですよね。雨がちょっと降ったら、室内が広く見えるようになってくることの意味っていうのが、何なのか。さっき言ったみたいに、室内の境界線ではなくて、屋外と室内との境界線の場合は、ある種の、必然性だったりとか、ある種の可能性っていうのが見えてくる気がするんですよ。大雨が降ってて、そうすると外に、ね、家の外にあんまり人通りがなくなってくるっていうことはなんとなくわかりますから、
はい、
で、すると、屋外との境界だったすりガラスがスーッとこう透けていって、 外雨降っててうっとうしいなと思う日に、普段だったら見通しがないようなその、窓の外の風景がスワッと見えるようになってくると、いうのはなんかちょっとこううっとうしいなと思っている時の家の中の過ごし方としてはすごく晴れ晴れとするというかね、大雨なのに気分良くなってくるだろうっていう、なんかその辺の、はい、まあ、必然性みたいなものっていうのは分かるんですけど、ちょっと雨が降ってきたよっていう時に、室内の境界が消えていくことの必然性は何なのかなっていうのと、まあ、それぞれの居室間の関係性が、もう少しこう考慮されて、壁が消える瞬間をこう設定されていたら、それは、まあ多分その水が入ってくるところの高さになるんだろうと思うんですけどね。
はい、
屋根のところに隣にいた水がどれぐらいまで高くなると、すりガラスとすりガラスの間に水が入り込んでくるかっていうことで、
はい、
壁が消えるタイミングを設定しようとしていたので、
うん、
あれが、ちょっとまあ、時間何ミリの雨が降ったら、こことここの壁が消えますと、
はい、
でもうちょっと降るとこことここの壁が消えますみたいなのが、その必然性と含めてそのセットで提案されていると、さらに腑に落ちるというかね、
はい、
ああそうかって思うような気がしましたね。
はい、ありがとうございます。はい、次に銀章なんですけれども、
ああはいはい、
はい、銀章が1326番、はい、駅中住宅、
はい
はい、
これはなんか思いつきそうで思いつかないような感じだったなと思ったんですね。
はい、
まあ JR なのか私鉄なのかわかんないんですけど、
はい、
だいたい駅っていうと普通にプラットフォームがあって、無人駅だけどなんとなく待合室があってという感じになってるんですけど、
はい、
ただそれだけの空間にしておく意味っていうのがもう人口減少時代にはあんまり感じられなくなってるかもしれないんですよね。あの駅の空間ってちょっとこう広い感じになっていて、まあ境界線があるのでその中に建物建てられないっていうこともあって、駅舎と待合室だけっていう状態になってるんですけど、
はい、
あそこが住宅になっちゃうっていうと、家から一歩外出たらすぐ電車に乗れるってことになりますもんね。そもそもまあ無人駅だから、はい、改札とか切符買うとかいう行為が必要ないので、だとすると、家の扉開けたらすぐ電車に乗れるっていう状態になっててもいいような気がしますね。
はい、
でただ電車のガタンゴトする音が苦痛じゃないっていう人たちが住むっていうのが条件ですけど、
はい、
僕らが今やってるスタジオ L の伊賀の事務所っていうのは、無人駅の JR 関西本線の島ヶ原っていう駅の、まあ、ほぼ目の前にあるんですけれども、
はい、
そういう立地になると近くの踏切のカンカンカンっていう音が鳴ったら事務所を出て、でちょうど電車が入ってくる時ぐらいには駅の中に入っていって電車に乗れるみたいなことになってるんですね。
はい、
でそういうところに事務所を作ってみて分かったのは、
はい、
駅の目の前に事務所があるとか、駅のすぐ目の前に家があると。で、しかもそれはチケットとか買ったりとか、ごちゃごちゃやってる時間がなく、そこにいられるっていうことは、結構大きな価値だなと思うようになったんですね。だからもしその無人駅からですね、
はい、
都市部まで1時間ぐらいかかるとしても、ドア2ドアで本当に1時間なんですよね。ドア開けて。そこに住む。だから、なんか駅から何分みたいなことになっちゃうと、結構やっぱ不便だなって感じることが多いんですけれども、駅に住むっていうことになった途端に、
はい、
新しい形式のニュータウンっていうんですかね、ベッドタウンというのかな。
うん、
もう最後は、都心部から電車に乗って、ずっと乗って、そのまま乗っていくと、駅に着くんだけど、駅降りたらもう目の前が家ですっていう住まい方が、あるのかもしれないなっていうのを、可能性を感じましたね。
このドアトゥードアの究極な形っていう感じですかね。
究極ですよね。究極のドアトゥードアだと思うんですよね。
はいはい、
駅に住むっていうのはね。だからまあ、あんなことが、どっかで実現しないかなっていう気がしてるんですよ。本当にまあ、我々中山間離島地域に行くことが多いんですけども、
はい、
無人駅ってよく利用するんですね。 で、ただやっぱ無人駅なのに、駅としての体裁をまだ整えていて、うん、そこには、まあ昔使っていた改札が残っていて、うん、で、横に持ち合室があって、自動販売機が2個ぐらい置いてあるっていう、まあそんなのは大体どこ行っても無人駅なんですけど、
はい、
無人の駅はもっと違う形式になっちゃっていいんじゃないかなって思うことがあったんですよね。うん、
はい、
まあそこを公民館にしてもいいかもしれないし、そこをもっと別の形にしてもいいかもしれないんだけど、
はい、
で、大体駅前には駅前のちょっとした広場だったり、ロータリーがあったりして、で、その奥に家がちょっと控えてあるんですけど、
はい、
もう、駅を家にしちゃうっていう、どっかの街でね、
はい、
うん、鉄道会社と協力してそんなことやってみたら、1時間に1本しか電車が来なかったとしても、うん、その1時間の1本を絶対逃さないで、
うん、
乗ったら、まあ、1時間とか1時間半で都心部に出られると。
はい。
島ヶ原っていう、その、伊賀にうちの事務所があるところは、うん、乗ったら1時間半ぐらいで大阪の梅田っていうところに着くんですよね。
ああ、はい。
それってど真ん中なんですよ。だからなんかこの関係性って、島ヶ原の駅からまた15分とか20分かかるところに住んでると、
うん、
やっぱりちょっと不便だなって思うんですけど、
はい、
もう乗ったら駅前みたいなのだと、変わってくるかもしれないなと思いましたから、
はい、
なんか駅が家になっちゃうって、見えること見えないことにどういうふうに関係するかちょっとよく分かんなかったんですが、
はい、
単純に面白いなと思ったので、印象です。
はい、ありがとうございます。はい、次に、同床ですけれども、同床が、はい、1291番。はい、エコトーンですね。
そうですね、
はい。
これはまあ、すごい真面目な提案で、僕もそういうランドスケープ出身なので、ああいうことをやっぱり真面目に考える人がいるなと思った、必要だなと思ったっていうことが一番大きくて、はい、まあ、エコトーンってもうご存知の通りですけれども、まあ、いろんな、その状況がいろいろとこう変化していく環境が、周辺の環境の変化にうまくこう対応しながら、生物の多様性であったりとか、まあ、環境の維持を、役割を果たしているということで、はい、まあ、昔、水路として使われていたような、その後の中での空間なんかを、まあ、現代的な意味をもっと高めていこうと思うと、エコトーンとしてどういうふうにこう活用していくべきかということを提案しているもので、うん、やっぱり、まあ、どうしても建築的に物事を考えていこうとすると、
はい、
まあ、工学的に行くか、あるいは芸術学的に行くかっていう方向にこう流れていっちゃうんですけれども、うん、農学的に物事を考えていくと。だからまあ、生態学的にと言ってもいいかもしれませんけれども、はい、成長し続けるものだったりとか、動き続けるものをどういうふうにこの計画論だったりとか、設計やデザインにこう取り込んでいくのかっていうのは、うん、ますます今の時代には僕らが考えておかなきゃいけないことだと思うんですよね、
はい、
で、工学的に考えればやっぱりコンクリートであったり鉄であったりガラスであったりでどういうふうにこう固めて快適な空間を作っていくかで、ぐにゃっと動いているように見えても、まあ、実際に建築物がぐにゃぐにゃ動くわけにはいかないので、
はい、
動的な形はしてるけど固まってるものがほとんどなんですけれども、うん、まあ、ランドスケートのデザインなんかはもう特にそうなんですが、やっぱり樹木を思い通りに配列して並べてみても、そいつら成長しますし、
はい、
季節によってどんどん葉っぱを落としたりとか変化していっちゃうものですし、
うん、
さらに言うとそこに昆虫が運んできた、例えば花粉があったりとか、鳥が運んできた糞の中に入っている種があったりとか、まあ、いろんなものが運ばれてきて毎日こう変わっていっちゃうわけですよね。
はい、
で、建築の場合はそれが雨が降って、ね、雨からまあ雨、で、こう、例えば、まあ、苔がついたとか、うん、建築のコンクリートにクラックが入ったとか、変化することは、まあ、ほとんどの場合が劣化することになっていっちゃうんですけれども、農学的に考えると変化することは劣化することではなくて、うん、まあ、より自然に近づいていくことですから、
うん、
より完成度を高めていくことになるんですね。
はい、
日本庭園なんか作って、何本か木植えといて、うん、まあ、そのうちの木の一本が枯れるとより、自然に近づきましたねってことになるというのと同じで、
はい、
枯れたからって言ってまた同じやつ木植えましょうではなくて、
はい、
そこの空間の生態的な力学の中ではある種の種は生き残ってある種の種は、まあ、淘汰されていくっていうのが、うん、ますます自然の状態に近づいていくってことだから喜ばしいことで、
はい、
まあ、そういうことを設計の中に取り込もうと思うと、
うん、
人間の思い通りに進めていこうと思う設計っていう要素の中に、
うん、
思い通りじゃない、まあ、いわゆる劣化し していっているように見えるけれども、いわゆる自然というものにすっごい近づいていってるっていう状況を、どういうふうにこのデザイン論だったり計画論の中にも持ち込んでくるのかっていうのは、これからもずっと我々が考え続けなきゃいけないテーマだと思うんですね。まあ、その意味では今回のエコトーンっていうのは、どうしても、まあ、どこかに入れておきたいなと思う提案の内容で、
なるほど、
計画し尽くせないものをどういうふうに計画していくか、あるいはまあどれぐらいまで人間の手を入れて、どのあたりでまあそれを止めておくのかっていうかね、あとは自然に任せて、どのあたりで設計をデザインを控えるのかっていう、その所作がすごく重要になってくる気がしましたので、その意味ではこのエコトーンの提案というのが、まあ、いい塩梅で人間の手を入れつつ、いい塩梅でその自然の流れに任せようというふうに、まあ、割り切っているところがいいんじゃないかなと思いました、ね、
はい、ありがとうございます。次が佳作なんですけれども、
はい、
はい、佳作が、番号の和解順から言いますと、
はい、
はい、1204番、これが順延ですね。
はい。
はい。
で、まあ、佳作は2つ選んだんですけど、
はい。
両方とも、僕はまあ、普段、活動しているような、地方都市だったりとか、中山間地域で問題になっていることを取り扱っているなと、いうふうに思ったから、
はい、
なんですね。で、ただまあ、解決策としてはですね、まだ全然完璧な状態ではないんですが、ただそこに果敢にチャレンジしようとしていることは評価したいと思ったので、
はい、
まあ、賞というところまではいかないんだけれども、はい、いいとこに目つけたよねっていう意味で、佳作に選ばせてもらいたいなと思ったということなんです。
はい。
で、まあ、二つ同時にお話ししちゃいたいと思うんですけど。
あ、わかりました。あ、もう一個の佳作もですかね。
うん、うん。
あ、はい。じゃあもう一個の佳作もちょっとじゃあ番号を言いますと、はい、1268番のバスストップランドスケープですね。
はい。
はい、ではお願いします。
順延とバスストップランドスケープは、まあ、両方とも、中山間、離島地域や地方都市、商店街、こういうところですごく大事になってきているテーマだと思うんですね。
はい。
で、まあ、順延っていうのは巡る縁って書いてますけれども、まあ、いろんなところに子供とか動物とかが遊べる場所を出現させちゃおうということで、
うん、
まあ、小動物をね、檻で囲って、で、そこの中で子供たちが一緒に遊べるような、小型動物園とか移動動物園っていうのを各地でこうやってきたと思うんですけど、
はい、
そこにただ動物と人が関わるっていうだけではなくて、その地域の高齢者と子供とか、
はい、
いろんな人たちが関わりを持てるような仕組みを、まあ、ある作風のデザインで作っていこうと、うん、でそれと折りたたんでまた別のとこ持っていったら別のとこでそれが開けますよっていう、なんかこんなようなことっていうのは地域の中で人がこうすっと集まる場所を作って、置くっていうことをやるときに結構大切なことなんじゃないかなと思ったので、
はい、
なかなかそのきっかけがないからね、地方都市では人が集まってくるっていう場所が作りにくいんですけれども、うん、こんな仕組みがあったら、無理なく人の集まる場所っていうのを作れるんじゃないかなっていう可能性を感じたっていうことですね。
はい。はい、
まあ、ただ、実際図を見ると、
はい、
その図面通りのような形にはなかなかいかないんじゃないかと思うところだったり、
うん、
椅子みたいにして人が座れるようにね、うん、してはいるんですけれども、うん、構造的にはちょっと持ちそうにないなって思うようなところがいくつかあって、
はい、
実際あれを作ろうと思うとすごく重いものになってしまって持ち運びとしても結構苦労するかもしれないんですが、
は
あ、ただまあそれはちょっと置いといたとしても、
はい、
ああいう仕掛けを、
うん、
なんだろうな、昔アーキグラムはね、街をそうやっていろんな地域に持って行ってインスタントシティって言って、はい、ある賑わいを作ってはそこに人が集まるようになってきて位置が立つようになってきたらまた別の場所にそのインスタントシティを持って行ってって言って、
うん、
バルーンで賑わいをこう釣っては違うところに持って行こうみたいなことを考えてましたが、
はい、
あんなにでかいことは確かにできないかもしれないんだけれども、うん、テンポラリーにある地域だけポンとそこに小さなこう賑わいみたいなやつを作り出すのに小さな動物だったり、
はい、
子供だったり大人だったり高齢者だったりが関われるような場を作っていくっていうのは、
はい、
うん、まあ、求められていることに 応えようとしているなっていう感じがしました。
はい。
で、まあ同じくバスストップもそうなんですね。求められていることに応えようとしているということで、特に地方へ行くと、バスは一応走ってるんだけど、ほとんど空気を運んでんじゃないかってみんなに揶揄されるように、人がほとんど乗ってないと。
はい。
で、乗ってないんだったら、どうせならそこに、まあちっちゃな書店をひっつけてもいいし、
はい。
農作物を売れるような販売所を、座席の半分にしちゃってもいいかもしれないし、ということで、そういう、なんか、バスの半分をお店にしてしまいましょうっていうような提案で、
はい、
これもやっぱり、それぞれの地方で求められていることでもあるんですよね。
はい、
確かに、その運輸事業者が抱えている課題があって、その法律の枠が取っ払われないと、ああいうことできないのは確かなんですが、ただ、アイデアとしてああいうことを言う人が増えてくるっていうのは、すごく重要で、まあ、そういうことが大事だねっていう世論が高まれば、
はい、
まあ、地方における法律はちょっと変えてもいいんじゃないっていう独特な扱いも可能かもしれないですね。で、現状ではやっぱり物を販売するっていうことと人を運ぶっていうことと物を運ぶっていうこととは全部切り分けなきゃいけないので、
はい、
地方を走っている例えば宅急便の車のね、空いているところにおばあちゃん乗せてバス代わりにしたらいいんじゃないかなって思うんですけど、
はい、
まあ、そうできないんですよね、実はそれは。運輸法の中では違うものを運ぶことになっちゃったので、それはできないんですが、
はい、
しかし、やれたらいいよねって思うことはどんどん提案していくといいと思うんですよ。
うん、
でそうすると、地方でバス走らせて、あれはもったいないんじゃないかって思うと、あそこに物を運ぶ機能を入れたりとか、
うん、
あるいは、ちょっとお店を開く機能を入れたりとかってしたら、変わっていくんじゃないっていう提案は、まあ、シンプルだけど、今の世の中の課題を、まずはちょっと掴んでいるというか、取り組もうという態度としては、評価できるなと思います。ただまあ、あれは、あれも一緒で、バスに止まった時にお店を開くんだけど、次にバスはいつ出発するのかとか、
はい、
ね、それまでの間乗客は何してるのかとか、いろいろ、課題はありますから、
はい、
当然あのままでは実現できない、ではあるんだろうと思いますけど、
はいはい、
まあ、走ってる間そこの中をお店として使うのか、
うん、
それとも本当にバスストップをお店に変えたいと思ってるのかによっても、うん、提案の内容はだいぶ変わってくるだろうと。だからまあそのまま実現難しいけど、でもまあ加策ということで取り扱おうとしている課題のつかみ方は、
はい、
とても正しいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、では一番最後の質問なんですけれども、
はい、
はい、日頃の設計などの際に今回のテーマの見えること見えないことについて、山崎亮さんはどのようにお考えか教えていただけますか？
はい。まあ、僕がやってるのはコミュニティデザインという仕事ですので、
はい、
基本的に、まあ、やろうと思っている内容が見えないことなんですよね。
うん、
で、この見えないことをデザインしていこうと思ったときに、見えることを、まあ、どれぐらいデザインすべきなのかということを普段よく考えてます。
はい、
だから見えない人間の関係性であったりとか地域の価値の顕在化であったりとかするときに、はい、やっぱり人間関係をこううまくいかせるためにこんなものをデザインしましたとか、
うん、
こういう場所を作りましたとか、こんな冊子を作りましたとか、こういうウェブサイトを作ってこの地域の魅力を発信しましたみたいなことをやろうとすると、
はい、
どうしてもその見えるものをデザインするっていうことが必要になってくるんですが、
うん、
これ行き過ぎてプロばっかりでそれをやっちゃうと、
はい、
プロ専門家がそれを作って、
うん、
で結局住民の人たちはええの作ってくれましたなって言って待ってるだけになっちゃって、お客さんになっちゃうと、
うん、
本当に作ろうと思ってた見えないもののところが、
はい、
実現できない可能性があるんですね。
あ、はは
だからやっぱり住民の人たち同士が力を合わせてものを作るけれども、はい、見えるもののクオリティが高くないと他の人たちが関わろうと思ってくれないし、
うん、
他の人たちがそのサイトを見に来てくれないし、他の人たちがそのお店に来てくれないっていうことになっちゃうので、
はい、
その他の人たちがいいねって思えるぐらいのクオリティに高めねばならないんだけれども、うん、それを全部プロがやっちゃうと住民の人たちはただおんぶに抱っこというか、頼ってしまうことになっちゃう、
はい、
その塩梅がだからすごく難しくて、
はい、
目に見えない価値を地域の中に生み出そうとしているのに、
うん、
そのために作ろうと思っている目に見えるものを、
うん、
どんなプロセス でどれぐらいのクオリティで作るべきなのかっていうことは、
はい、
そのバランスをよく普段から考えていると言えます、
は
だからまあ見えないものと見えるもののバランスを、
うんうん、
あ、まあどういうふうに取りながらコミュニティデザインを進めていくかっていうのは、
はい、
今も試行錯誤している僕らのテーマではありますね。
はい。
だからまあプロが抜群のクオリティですげえおしゃれな空間を作ると、
うん、
あのまあプロの業界の中では評価されるのかもしれないんですが、
うん、
地域の人たちはやっぱりちょっと入りづらい空間が出来上がっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。はい。
で、グラフィックデザインとしても一緒で、非常にこう最先端の切っ先の尖ったデザインで、街、
はい、
づくりワークショップのチラシとかデザインしちゃうと、はい、ほとんどの人が、私は関係ないチラシだと思って手に取らないんですよね。すげえおしゃれな、もう余白をきれ
い
にデザインして、真っ白な感じにシュッと小さな文字で、ね、情報が載ってるみたいなの、おじいちゃんとかおばあちゃん絶対手に取らないですからね。
うん、
そうすると、目に見えない方の価値を作ろうと思って、みんなで集まってワイワイガヤガヤ楽しくね、
はい、
話し合いの場を作っていこうと思ってるのに、
はい、
その時のチラシのデザインは、
うん、
どれぐらいおしゃれでどれぐらいダサくないと、人々が興味持ってくれないのかみたいなバランスを考えなきゃいけないってことになりますから、
あはははは、
ね、街中のみんなで寄り合いができるような、
はい、
カフェ作りましょうって言ってね、
はい、
おじいちゃんやおばあちゃんも今みんな集まってくださいとか言ってるのに、プラダとかグッチみたいなインテリアでバシッと決めちゃったら、みんな入ってこないんですよね。
なるほど。
関係ないと思っちゃうんで。
あ、はい、
この見えない価値を作ろうと思うときに、どれぐらいその見えるもののデザインをこう扱うかっていうのは、いわゆるデザインの業界が信じてるいいデザインというものだけの価値観でやると、
うん、
見えないものを生み出さないデザインになってしまう危険性があるので、
あ、
はい、まあ、我々の仕事の中ではそのバランスによくよく注意するようにしているということが言えるんじゃないかなと思います、
ね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。